先ほど私は突然野村さんにお話を求めてちょっと会話が噛み合わなかった原因が分かりました。私の質問の仕方が悪くて野村さんに全く届いてなかった。皆さんもおそらく私が何言ったのかなって分かんなかったと思います。もう一回申し上げます。子供が家庭で深刻な不登校で悩む時期が続いていると、親は外で仕事しながらその子供の不登校を家庭の悩みとしてぐっと抱えなきゃいけないと。で、親は親でかなりこうストレスもたまるし悩むだろうし、出口のないところで親としてそういう時どうやって親として自分を支えたんでしょうかって、親のあなたはどうやってそこをくぐり抜けたんですかっていうことを申し上げます。もう一回
本当今日は緊張してましてですね、ちょっと理解できなくても申し訳ありませんでした。くぐり抜けたとか乗り越えたとかって言われると非常に私困りましてですね、一言でちょっと逃げたなと思ったんです。一番厳しい状況にっていうのは背丈が短いんですから、ね、座っちゃうと見えなくなりますので立ちますけども、実はその長女な不登校で私ともバトルで泥沼だった時は、私単身赴任でいなかったんですね。で、私自宅の箱だったんで、その時は優しい世界のルランと映っててですね、週末しかいなかったんです。それで実は後から女房からですね、あんたいなくて本当によかったって言われたんですね。で、娘たちは土日だけだからね、まだ我慢できたんだろうと。毎日にいてね、顔つき合わせたら、もう本当大変なことになったって言われましてですね。だからこれはすごい言い訳なんですけども、非常に辛い時になったら、その場から一歩を引くって言いますかね。いい意味で距離を置くっていうことが必要かなと。私はだからすぐ悩んで考えて、自分を何とか奮い立たせて乗り越えたんじゃなくて、その厳しい時から一歩を身を引いた。そのことで逆にその子供との適度な距離を置いてるかなっていう。ですから多分その子でいろんなご家庭大変だと思いますけど、専業主婦では毎日うちにいるお母さん、これはね大変だと思います。よく不登校相談で、いや共働きの方からですね、いや私のうちにいないでちゃんと子供に目にかけれないから子供不登校になったんだろうかっていう相談が来ますけど、僕逆だと思うんですね。毎日うちにいられたら子供の方が前からじゃないかと思いまして、それによって適度な距離感、ちょっと理屈っぽい言い方すると、先ほどの、私のレジュメでバイステックのケースワークの話しましたけども、個別化っていうのは結局親と子供違うんだってことをね、親自身がこうどう自分に納得させていく、そういうことかなと。もっと言っちゃうと、子育てって大体親の思い通りにならないよなって、諦めていく、いい意味で諦めていく家庭かななんて思って、なんとか自分を言い聞かせました。答えがありませんけども。
いえ、すごくわかりました。ここのケースでそうやっていろいろ悩んで自分を支えて、距離を、時には距離を置くことも必要だというような話今ありましたけれども、古山さんのお話を伺いますとね、本来そんなことでみんながその深刻に悩まなくてもいい社会が本当はあるんじゃないかという一方の古山さんのいろいろな、古山さんご自身のヨーロッパの視察等を踏まえた主張提言です。で、そのための一つ の手段、非常に象徴的なその場として今日お見えになっている、今日 の中心人物である亀谷さんがだがやってらっしゃるフリースクールのようなところがあるのだなということを踏まえて、これから質疑に移りたいと思います。